お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は耳鼻咽喉科言語聴覚士の与座要先生をお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、本日のテーマは聞こえの支援センターについてということなんですけれども、はい、はい、この聞こえの支援センターというものはどういったものなんでしょうか。
はい、聞こえの支援センターは聴覚障害が早期発見されて、その後滞りなく治療や支援を行っていけるよう、また沖縄全県における聴覚障害児、また疑いを含むその保護者や関係者の支援拠点として琉球大学病院内に聞こえの支援センターを設置しました。
はい、先生、これは滞りなく支援を行っていけるよというふうにね、先生おっしゃってましたけれども、
はい、
今までは滞りがあったということなんでしょうか。
今まではやっぱりちょっと遅れて、はい、耳鼻科を受診したりっていうことも多々あることも、うん、患者さんもいらっしゃったので、
はい、
それを一括にまとめて、うん、支援できたらいいかなと、遅れがなくできたらいいかなと思って、
はい、
設置しています。
はい、先生、その聴覚障害児、まあ、疑いを含むわけなんですけれども、うん、そういう病気というものはもともと先天性とか後天性とかいろいろあるわけですか。
はい、そうですね、
うん、
難聴の種類によっていろいろ変わるんですけど、先天性聴覚障害もいますし、その後難聴になる方、またその後どんどん進行して進行性の聴覚障害もいらっしゃいます。
先生、先天性ということは、後天性はいろんな理由があって、ね、うん、難聴になるという形なんですけれども、うん、生まれて、先天性というのは生まれながらということだと思うんですね。で、その生まれながらの、聴覚障害をお持ちでの方っていうのはどれぐらいの割合であるんですか。
はい、先天性の聴覚障害は出生時の1000名に1人か2人というふうに言われていて、
はい、
他のこのマススクリーニングで検査すると思うんですけど、その先天性代謝異常よりは件数としては多くなっているって言われています。
そうやってもともと聞こえが悪い、聞こえにくいっていう場合はいろんな、いろんな発達にいろんな影響を及ぼしますよね。
そうですね、乳幼児期のにおけるこの聞こえにくいっていうことに関しては、この言語の発達だけではなく学習面やその他情緒面にもいろいろ影響を及ぼしていて、それは障害にわたって続くと言われています。
でも先生、赤ちゃんは自分が聞こえないなんて言えませんよね。
そうなんですよね。だから特にこの重度の方は音に反応しないとかって言って気づきやすいんですけど、軽度から中等度ぐらいの難聴の人は気づきにくいので、年齢が上がって言葉が遅れているなとか発音が悪いなってことで、そのぐらいの年齢が上がってから発見されることも多々あります。
でもそうなるとこの発見するまでに年月が経っている、症状が進んでいるということになるわけじゃないですか。
はい、
それはやっぱりちょっと治療する上で、
そうですね、その間結局何も支援が受けていないと、その間言葉が遅れていることもありますし、あるので、やっぱり言語が遅れているから、その後にまた追加で支援するっていうよりはもうできるだけ早期に発見して支援するっていう方が望ましいというふうに言われています。
そういった支援というのはどういった形でいろんな世界各国でなされているとは思うんですけれども、
アメリカ米国の方で2000年にですね、ガイドラインができまして、
はい、
出生後、入院中にスクリーニングを行って、生後1ヶ月までにはこのスクリーニングが終えて、
うん、
で、生後3ヶ月までには精密検査まで、
うん、
あの、診断まで行って、生後6ヶ月までには支援を開始するというふう、うん、136ルールっていうこのガイドライン、
はい、
聴覚障害者に対しての早期発見、早期療育のガイドラインが作られています。
先生、2000年って本当最近ですね。
あ、そうですね。あの、まだまだ20年ちょっとなので。
はい。それまではそういった、あの、スクリーニング。まあ、先生、もう一度スクリーニングから教えていただいていいですか。
はい、はい。スクリーニングとは、あの、出生も間もない頃に、うん、あの、検査するもので、検査方法としては、あの、赤ちゃんの耳、ヘッドホンとか耳栓をして、はい、ちっちゃい音を聞かせて、その反応があるかどうか、うんっていうのを調べる検査になります、
うん、
それで難聴があるかどうかっていう判断ではなくって、
はい、
もう少し耳鼻科であの詳しい検査が必要かどうかっていうのを調べるのがスクリーニングっていう形になります、
うん、最初にきっかけということですね。
そうですね、
うん、でそれを、まあ、2000年からアメリカではあのちゃんとした聴覚障害のための早期発見、うん、早期療育のガイドラインが出ていた、
はい、
日本は
ですね、
はい、
あの、ちょっと遅れるんですけど、2010年以降、新生児聴覚庫のスクリーニング検査が、普及がどんどん進んできているような状態です。
うん、というと、まだ10年ちょっと、ということなんですね。はい、まあ、実際、沖縄県ではどれぐらいの受験率なんでしょうか。
2017年に調べた結果ではあるんですけど、
はい、
沖縄県では、この新生児聴覚スクリーニング検査の受けた受験率は 85% 程度にとどまっています、
うん、
でまたその後この検査が終わって要再検耳鼻科に受診が必要って言われたお子さんが、
はい、
実際に耳鼻科を受けたかどうかっていうのはもう十分に把握されていないっていうのが分かりました。
あ、そうなんです、ね、先生このスクリーニング、ちょっとまた戻しますけど、うん、生まれました。で、新生児聴覚スクリーニング検査っていうのは、これは、あの、みんなが必ず受けるものではなくて、希望なんですか ?85% っていうこと。
そうですね。あの、今現在沖縄県で、あ、そうですね。2017年度では、あの、希望者だけで、で、自己負担金って形になってしまうんですね。
うん、そうなんですね。
なので、今後はできたら公的援助ができるような運動も今後は必要かなっては思ってます。
そうですね、
は
い。実際そういった検査があるっていうことを知らない保護者もいらっしゃるわけじゃないですか。うん、
いると思います。
ですよね、はい。だから、あの、実際こういうのがあります。受けますか?どうしますか?っていうのをまた、あの、産婦人科でね、うん、あの、提示していただいて、
はい、
もしくはもう必ず受けましょうっていう形を取っていただいた方が、
はい、
受験率的には上がりますよね、はい、ただその後に、まあ、要再検事が、
はい、
その耳鼻科できちっと受診したかっていうのが十分に把握されてないっていうのが、はい、これなぜですか。
これは結局産婦人科から耳鼻科に紹介したっていう情報がどこにも流れていないっていうのがありまして、
う
ん
はい、
だから地域の保健師さんでも、うん、あの知らない場合が多くて、
うんうん、
でそのためこの聞こえの支援センターでは受験してあの耳鼻科で検査が必要だっていう人はあの支援センターに連絡が来るので、
はい、
でその後耳鼻科受診してるかっていうのまで連絡が来るようになっているので、うん、それで今後は知れるようになるかなと思っています、
うん、あの後のフォローがしっかりできるということなんですね、
はい、
うん、いやでもこの十分に受診してなければ、
うん、
このせっかく検査であのちょっと、うんうん、調べてみて方がいいよっていうことが分かって、うん、なんていうのかな早期発見になってるのに、
はい、
早期治療療育ができてないということになりますよね。
そうですね。必要な時に必要な治療とか支援が受けられていないってことがあるので、
うん、
ちょっと、はい、困った感じになりますね。
うん、まあ、ねえ。そのまま、だから先ほど言いましたように、言葉の遅れっていう形で2歳以降にね、うん、発見されることがあるっていうことはそういうところにもあるかもしれませんね。うん、はい。先生、じゃあこれは、あの、まあ、耳鼻咽喉科だけの関わりになってくるんですか?
耳鼻科だけではなかなか、あの、フォローとかではできないので、
はい、
その後、産婦人科とか小児科、また行政とか、あと その後教育機関とかと連携した支援がとても必要になるんじゃないかなと思います、
うんうん、まあ、教育機関というと、まあ、そうですね、保育園とかということでしょうか。
そうですね、保育園もそうですね、その後また行く小学校とかもまるまる含めてになりますけど、うんうんうん、
まあ、そことの連携をしていきながら支援体制を構築していくということなんですね、はい、先ほどから2017年ということ言葉が出てましたけれども、沖縄県は
2017年に沖縄県として、はい、新生児聴覚検査体制整備事業っていうのが立ち上がって、
なるほど、はい、そこからの数字なんですね、はいはい、で琉球大学ではそれを、
そうですね、うん、昨年2000年の5月から琉球大学で、2020年の5月から琉球大学の方で、はい、事業委託って形でなったので、今回聞こえの支援センターを立ち上げたっていう流れになります。
はい、じゃあ実際この聞こえの支援センターはどういった業務内容があるんでしょうか。
はい、業務内容としてはいくつかあって、で一番メインとしているのは保護者とか関係機関からの聞こえに関する相談窓口を、
うん、
電話とかファックスなどで問い合わせに関して対応しています、
うん、
であとは必要がある場合なんですけど、この聴覚障害を持っているお子さんが通う関係機関、保育園とか小学校について訪問、
はい、
私たちスタッフが訪問してどういう支援が必要かとか、
うん、
本人の状態はどういう状態なんだっていうのを説明しながら、いろいろアドバイスとかできたらいいなと思っています。
先生、具体的に支援というのはどういったものがあるんですか。
そうですね、補聴器をかけたら、聴覚障害児が補聴器をかけたら、うん、私たち聞こえてる人と同じぐらいになるっていうわけではなくて、
はい、
やっぱり雑音の中では聞き取りが悪かったりするので、うん、情報保障として絵とか文字とかそういうのを使いながら、うん、説明した方がいいよとか、そういうアドバイスをしています、
うん、周りで関わる人たちへの、そういうことなんですね、その、はい、当事者に対する関わり方、
関わり方、あ、そうですね、
ということですね、はい、はい、そして他にもありますか。
他にはですね、聴覚障害児のこの保護者とか、あと関係機関向けに対してのこの研修会を開催する予定も考えています。
うん、先生、こちらは、まあ、聞こえの支援センター主催になってくるんでしょうか。
はい、そうですね。はい、
例えば、うちの保育園でこういった話をしてほしい、うん、研修会をしてほしいというものにも対応しますか。う
ん、はい、対応、連絡していただければ、うん、はい、対応します、
うん。はい。はい、他にもありますか。
他には、この、新生児聴覚スクリーニングで要再検耳鼻科に受診が必要だよって言って支援センターに連絡したら、支援センターの方から地域の母子保健担当か保健師に連絡して個別訪問の支援を依頼をしたりとか、うん、あとは県内のこの聴覚障害児のデータベースを作ってきちんと受診をしているかとか把握するようにできたら、うん、できるように体制強化をしていく予定です。
はい、先生、まあ、今聞こえの支援センターの業務内容についてお話を伺いましたけれども、うん、実際県内のこの聞こえに関する聴覚障害に関するいろんな情報っていうのはあるんでしょうか。
県内の、先ほど述べたように県内の聴覚スクリーニング検査の受けた受験率は 84% って形で、うん、はい、全国はまだ 86.9% と全国より低い数値になっています、うん、で、この新生児聴覚スクリーニングの把握をしている市町村なんですけど、はい、29市町村にとどまっていて、うん、これも全国最下位と言われています、
うん、先生、これはなぜなんでしょうかね。
多分この体制、市町村側の体制がまだ不十分なのかなっていうふうに、うん、はい、思いますね。
これはどこに働きかけたら。
これは市町村の母子担当保健課に、
うん、
働きかけて、で、うん、今回から私たちから支援依頼をするので、うん、そうすると状況把握もできるので、
うん、
センターと市町村が連携して、うん、この把握率を上げていけたらいいなと思っています。
そうですね、はい、全国最下位ということですからね、うん、本来でしたら県内全市町村 きちっと把握していただける形にすると、はい、本当にある意味ね、聞こえ、うん、早いうちからの、
はい、
ね、治療療育ができるわけですからね、はい、でも聞こえないことで、まあ、本当に周りから声かけても、はい、無視してるさこの人っていう、
はい、
周りの偏見も出てくるじゃないですか、
うん、
そういうの、うん、ちっちゃい時にそういうのがあったらやっぱりこういろんな意味でね、なんだろう、身体的心、はいね、そういうのもあると思うんですよね、うん、それそういうのがきちっとなされてたらそれも防げるわけですもんね。
そうですね、うん、
はい、で、あと他には先生、琉球大学病院での、まあ、聴力精査っていうんですか、はい、そういったものはこれ受けたいですって言ったら受けに行けることができるんですか。
琉大大学病院の耳鼻科は紹介状が必要なので、うん、地域のクリニックや、はい、また小児科とかから紹介状をいただければ、うん、はい、受診して検査を受けることができます、
うん、で実際今受診された方がどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
これも2017年のデータではあるんですけど、収穫する前の、
はい、
小児の診察受けた方は95名で、うん、そのうちの53名に一足性片方の難聴か両方の難聴があると認められました、う
ん、先生これは半分以上ですよね。
そうですね、まあ、流体は結局精密検査機関になるので、うん、ある程度地域の県立病院とかで絞られた方が来るので、うんうん、
確率的には多く
の高くなるかなと、はい、
ことなんですね、うん、まあ、そうやって、まあ、難聴が認められてから、まあ、治療療育っていう形になってくるんですね、先生ね。
はい。
はい。いや、でも、その間に入ってるのが、例えば、まあ、そういった当事者の保護者であったりとか、まあ、関係機関、そして、まあ、治療する病院の間で橋渡しをするのが、
うん、そうですね、聞こえの支援センター
の役割という、
はい、
ということなんですね。うん、で、実際に、まあ、先ほども言いましたけれども、検査受検率を上げて、
はい、
さらには要再検率を、うん、の上げていくための
把握をして、はい、でその後しっかりフォローまでできるような、うん、はい、
いやでも去年ですからね、
はい、そう
です、まだまだ
今から
これから本当に認知していただきながら、うん、はい、こう防げるものは防げて橋渡しをしてしっかり、うん、こう今先生がおっしゃったようにフォローしていく体制をこれからどんどん構築していくという形になるんですかね、
はい、はい、そのようにしていきたいなと頑張っていきたいと
思います。はい、わかりました。いやでも本当耳って大切ですもんね。
はい、そうですね、う
ん、本当に、うん、いろんな脳の発達にもすごく影響するだろうし、うん、いろんな意味でね、
はい、
はい、赤ちゃんは何も言えないですから周りの人たちがしっかりそこをね気づいてあげてしっかり治療してあげるっていう環境を作ってあげるというのはとても大切ですからね。
はい、
はい、本日は琉球大学病院耳鼻咽喉科言語聴覚士の与座要先生をお迎えして聞こえの支援センターについてお話を伺いました。先生本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。